ハロー、大家好。一条真のプライドトークへようこそ。はい。プライドトーク13話ということで、今日はですね、先日、台湾の西門町ですね、西門町、台北にある、台北駅の横ですね。まあ、台湾の、台北の原宿なんて呼ばれてたりしますが、西門町を歩いてて、まあ、プライドパレードの週だったからか、国際同性婚のカップルの数ですね、についての統計の数字が大きくボードに貼り出されてて、すごい面白いなと思ったので、今日は台湾の同性国際カップルの数について、お話しして いきたいと思います。台湾って、政府が毎月ですね、政府統計っていう家庭統計みたいなものかな、出していて、何人の人が結婚しました、何人の人が離婚しました、何人の人が生まれました、お亡くなりになりましたとかですね、国民の数字に関する統計を毎月月次で実は発表しています。で、ファイルがものすごく膨大で、分析とか特にされてなくて、数字が羅列されているだけなので、分析しようと思うとちょっと数字を加工しないといけないんですが、そこに西門町に貼ってあったボードはですね、2023年8月末の、まあ、政府統計で国際同性カップルが何組いるかっていう数字が貼り出されていました。で、同性婚が台湾でできるようになったのって2019年ですね。で、2019年から、今年の8月までで 11,739 組の同性カップルが結婚しています。で、その 11,739 組のうち、国際同性カップルですね、片方が外国籍のカップルは889組です。で、その889組のうち、今年に入ってから結婚したカップルは 45% を占めていますということで、台湾人同士の同性カップルも含めて全体で、まあ、12,000カップル弱いて、まあ、そのうち900組くらいが国際結婚ですよっていうことなんですが、国際結婚については、この旧正月1月末頃ですね、1月末頃までは同性婚ができる国の外国人としか結婚できなかったので、結構日本人も結婚できなかったりとか、間口が狭かったんですが、その制限がなくなったので、今は、中国籍以外の外国人とは、同性婚が台湾でできるようになっています。なので、2019年からすでに2023年なので、もう4年以上経ってるんですが、今年に入ってから結婚した国際カップルが 45% もいるっていうのは、そういう事情かなと思います。はい。で、国別に見ていくとですね、結構面白いんですが、皆さん国別、まあ、国地域別っていうんですかね、国地域別で見ると、どこの国の人と台湾の同性、ゲイ・レズビアンのカップルって多いと思いますか？やっぱり文化的にはですね、華僑の方が多いのかなというところで、華僑の人が多そうな地域が上位に上がってきています。順番に見ていくと、まず一番多いのが香港、マカオの195組です。で、今ですね、中国大陸の国籍の方に関しては、中国と台湾間で適用する法律が、他の外国人に適用する法律と違う事情があって、今の同性婚は中国籍の方とはできないですね。なので香港、マカオだけになってるんですが、香港、マカオだけで195組、あります。もし中国籍の方と結婚できるようになってれば、人口的にも中国籍の方がダントツでぶっちぎり多くなるのかなと思うんですが、今はできないので、香港、マカオの地域の方が195組です。その次がアメリカ籍の方と結婚されている190組ですね。数かなり近いですね。まあ、アメリカ籍の、台湾系の方なのか、それ以外の、人種の方なのかは分かりませんが、アメリカ籍の方が190組あります。アメリカなんかは、同性婚が実現した当初の2019年からですね、もともと と、それ以前にアメリカは同性婚ができるようになっていたので、この、まあ、4年強をかけて、積み重なってきた人数が190組ということで、この1月末から結婚できるようになった香港、マカオは、まあ4年強のアメリカに対して1年弱で追い抜かしているので、やっぱり香港、マカオの方が文化的交流は盛んなのかなというふうに感じますね。はい、で3番目に多いのがマレーシアですね、77組です。これも華僑が多いのかなというような印象ですね。その次4番目がカナダ、5番目がイギリス、それぞれ53組、44組というふうになっています。はい。で、これ結構ですね、トップ20ぐらい書いてあるんですが、日本、なかなか出てこないんですね。日本と台湾の同性結構すごい少ないんだなと思うんですが、日本は23組でした。8月末時点で23組なので、この1月末から8月末にかけて結婚した僕を含めて23組しか台湾で同性婚している日本人いないんだなと思うと、めちゃくちゃマイノリティのうちのさらにマイノリティな気がするんですが、はい、現状そういう状況です。近い人数だとシンガポールの22組とかですね。あとはちょっと意外だったのは韓国は4組しかまだいらっしゃらないようです。特に多いから少ないからというのはないんですが、台湾もですね、日本でもそうだと思うんですけど、若い人なんかは結構韓国文化の方が身近に感じて暮らしている若い方は多いと思うんですね。ドラマだったり音楽だったり、まあ、旅行に関しても韓国非常に人気ですし、それこそ僕の世代とか僕のちょっと上世代って言ったら、割と日本の文化的な影響を受けて、思春期ですかね、若い頃から接してる方多いですが、今の若い子たちは結構韓国の方が身近なんじゃないかなと思うぐらい文化的な交流は結構盛んだと思うんですが、まあ同性結婚という意味では8月末時点で4組ということで非常に少ないかなという印象です。はい、ということで、今日は台湾の同性国際婚のカップルの数を見てきました。全体で 11,739 組、そのうち国際カップルが889組、うち日本人と台湾人のカップルは23組しかいないということで、個人的にはもっともっと日本と台湾のカップルってまあたくさんいるし、なかなかね、日本が同性婚実現してないっていうのもあるので、結婚のハードルっていうのは低くないかもしれないし、まあそもそも同性同士でね、まあ特に子供作ろうとか、なんかファミリープランニングがない場合は、急いで結婚する理由って、ないかもしれないし、まあそもそも結婚に対する考え方も人それぞれなので、だからどうだっていうのはあるんですが、個人的にはもっと日本と台湾の文化的なつながりが深まればいいなと思ったりしてます。で、まあ、23組しかいないっていうことで、僕もできる限り情報を発信できる人として、カミングアウトできてる人の立場としていろんな情報を発信していきたいなと思っています。最近も台湾と日本のカップルですね、結構年下の可愛い子たちなんですが、日本人と台湾人のカップルの新しい友達ができまして、最近ちょこちょこご飯に行ったりとかさせてもらってるんですが、いろんなまあ、これから台湾人と出会う日本の方もいると思うので、いろんなその人たちがなんか困った時に相談に乗ったりとかできたらいいなと思ってます。日台カップルですかね、割と男性と女性の日本人と台湾人のカップルはいらっしゃって、ツイッターでもブログでも割と情報があるんですが、こと同性カップルに関してはもうほとんど情報がないので、自分でいろんな探し物しててですね、検索してると普通に自分のブログにたどり着いちゃったりとかするんですよね。もうちょっと世の中に日本語で、台湾関係の、LGBTQ 関係の情報を発信していきたいなと思っているところです。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。またよかったら次も聞いてください。バイバイ。